というわけで、始まりましたヒューゴリオのポッドキャストです。どうもヒューゴリオです。
目次ホタルです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ちょっと前回に引き続きの話題になりますけれども、
はい、
下ネタについてで、
ヒューゴさんはこの話題についてそんなに考えてらっしゃると思いませんでした。
いや、楽しいじゃないですか。
楽しいです
いや、わかんないけど
うんうんうん、
そう、さっき、前回の配信で、こう、下ネタ言いたいみたいなのがありますけど、言いたいというよりも、その、仲間内で話されてる下ネタみたいなものを、ちょっと、なんて言うんだろう、そういう話嫌いでしょみたいな感じで避けられたりとか、なんかそういうのが、避けずに別に普通に話してもらっていいんだけどな、みたいな感じだっていう話をちょっとしました。
で、
僕もまあ、大体一緒で、
はい。
ただ、こう、難しいのが、下ネタって、どっから下ネタとか、行き過ぎちゃったり、人の、こう、なんかこう、範疇から離れてしまうと、完全に、こう、結構、どぎつい、威力がある嫌な話になっちゃったりするん
いや、
で、
そうなんですよね。単なる迷惑になっちゃうときありますからね。
まあ、ちょっとね、こう、気は使いますよねっていう話題ですよね。
いや、本当そう思います。
じゃあ何が下ネタなのかっていう話から、っていう感じだと思うんですけど、何が下ネタなのか。そう。
何
で、
です
何
か
が下
ね。
ネタなのかっていう、自分がこれが下ネタだと思うっていう話をこうすること自体が、なんか自分のこう、あんまり表に出さない、こう、性癖みたいなものを、こう、表に出すことになっちゃうから、っていう気恥ずかしさもあるんだよねっていう話を
言ってましたね、そんな
し
話
て
ね。
て、下
で、
ネ
なん
タ？
かあれですね、女性がなかなかそういうことを話す機会って本当ないですよねって話になったんですよね。
話せる、土壌がね、あんまりないというか、例えば、女性がこう、なんかそういう自分の性癖みたいなものを話すときって、大体こう、なんて言うんでしょうね。なんか、こっちから見るとですけど、例えば BL とか、そういったものは、なんかこう、ある程度、こう、ジャンル化されたので、あ、BL の人ね。あ、私 BL です。はいはい。みたいな感じで、共通認識が取れて、そういう話も、こう、お互い、こう、あ、大丈夫な人なんですねっていう、共通認識がないと、やっぱできない話に、
確か
こう、
に。
なるのかなって。
本当ですね。なんか誰、なんて言うんだろう。本当に親しい人としか話せなかったりとか、もうそもそもそういう話しちゃいけないみたいな雰囲気が漂ったりする人いるかもしれないですね。
まあ、嫌いな人も多い、こう、話題なのでっていうのは、まあ、確かにそうだよ。で、
こういう
特
なんかそ
に、
ういうことを、
どうぞ
なん
どう
か
ぞ。
全く言語化しない、しずに生きていくって結構なんか危ういんじゃないかなと思ってて。なんか前から。
そうだと思いますね。
なんか結局そういう下ネタとか、その自分の性とか性癖のことって、ひいてはなんか夫婦生活だったりとか、ひいては恋愛であったりとか、ひいては妊娠とか出産とかにかかってくるわけじゃないですか。
そうですよね。
そういうことを全く自分で表現せずに、自分で理解せずに生きていくって結構危ないんじゃないかなとは思うんですよね。
で、僕も、まあ、前回の配信でも言いましたけど、男性がなんか自分の性癖とかについて語るときって、例えば世にある、エロ動画のサイトとかで結構、こう、細かくジャンル分けされてるので、どのタイプの人とか、そういった話が共通認識取りやすいんですよね。同じにしろ、違うにしろ。
いや、そうですよね。
それがこう、女性はそういうなんかジャンル分けみたいなものが、やっぱりまだと、なんか乏しいというか、しにくいのかなっていうのもあるし、あとは、あれですよね、やっぱこう、下ネタがちょっと、なんかこう、危うくなるのが男女間でする話かっていうところがあると思います
い
ね。
や、そうなんですよね。そこなんですよね。なんか本来は男女間でもあんまりなんて言うんですか、フラットな感じで話せたらいいんですけど、それも結構難しいっていう現状もあるから。
難しいですね。
とはいえなんか女性だけじゃなくて男女で情報交換をしたい部分もあるじゃないですか。
あると思います。
ね。それができないのがなかなか厳しいなっていう感じがしますよね。
なんかね、先週というか、前回の配信でも、水原希子さんが、こう、女性用の G の、こう、道具の器具を、こう、プロデュースされて、で、ああいう形で発信していくことで、なんかすごく、こう、当たり前のものになるというか、ある程度、こう、なんかみんながフラットに話せるようなものにしたいっていう、 思いも絶対あるだろうなと思うし、で、それはそれ
水
で
原
気づ、
希子さんが、
それはね、
水
健
原
全
希
だ
子
と思
さ
うん
ん
ですよ
が、
ね。うい
や、本当そう思います。
ん。うん。
実際に相手著名というか、ちゃんと有名な方が、すごい大きいことですよね。
うん、だと思いますね。なので、下ネタっていうと、こう、なんだっけ、なんて言うんだろうな。下ネタになるのかどうかって意味で言うと、ある人が話してたのが、こう、夜、まあ女性なんですけど、夜、こう、バイブとかをこう使ってて、まあ寝ると。で、そのまんま、寝落ちしちゃったと。で、寝落ちしちゃって、パって朝起きて、あれ、バイブがないと思ったら玄関にあったっていう、
怖すぎる。
ブーって言いながら少しずつ多分夜をかけて移動
い
し
や、
ていったんじゃないですかね。
それはめちゃくちゃ怖いんですけど。面白
でも
い。い
こ
や、
れも、
誰に見つかったわけでもなくてよかった
な
です
く、
ね。
これもなんか下ネタの一種になるのかなとか、
確かに。
そ
確かに、
の
確かに。
女性の自慰っていうのと、あとそういう道具を使ってるみたいなのが出てくる時点で、その話をしたときに、あ、そういうの使ってる人なのねってなっちゃうっていう照れもあるじゃ
そう
ないです
なん
か。
ですよね。でも、とりあえずそれって悪いことなわけじゃないじゃないですか。
全然、
むしろ健全なことなのに、そういうことってめちゃくちゃ話しづらいですよね。
話しづらいですね。
で、自分
で、
が話せるかって言われたら話せないもんな。
いや、なんかね、やっぱり、その、なんだろう、まだ社会的にやっぱそういうところって、こう、話すべきものじゃないみたいなものとか、あと、聞く方もね、聞く方も、なんか、ストレートっていうか、それをただそれだけの話って受け止められるかどうかにもよると思うんですけど、
いや、そうですね。それ
いや、
が
なん
男
か、
女間だったらさらに難しいしな。
まあ、だからといって別に性癖の話をどんどんオープンに明け透けにしていけっていう話でもないんですけど、ただもうちょっとなんかそういう動きあってもいいよなと思うし。
そうですよね。その言葉にできるってことは、もっとなんか自分を考えるってことになりますもんね。で、言葉にできる機会がないと考える機会も減るもんな。
だからね、その、なんて言うんでしょうね。まあ、そもそもだから、セックスとか、こう、オナニーとか、マスターベーション、そのあたりが、やっぱ人に言うもんじゃないっていうところに端を発してるんだと思うんですけど。
確かに確かに。
いや、でもさっきのバイブが、こう、玄関にブーってあった話とかは、まあ、ちょっと単体として面白いし。
確かに。普
あ
通
と
に面
ね、
白話ですよね。
まあ、それはでも、下を含む話だけど、それは別に全然話として成立してるし、ただそこに、あ、そうなんだ。G の時に、こう、おもちゃ使ってるんだってなっちゃう、その、深、深、深、なんて言うんだろうな、サブ情報の方がなんかこう、ずわぬ、あの、こう、なんか前
い
に
や、
出てく
そ
る
うで
感
す
じ
よ
というか、
ね。
ただ
それっ
別
て
にいいじゃんと
他の
思うしね。
話だとあんまないですよね。
あんまないですね。やっぱりこう、そもそものその、なんだろう、そういう話をする土壌みたいなものを、あんまりこう、人に言う話じゃないっていうところがあって、で、そこをこう変えるのが正しいかっていうと、まあ、それはそれで、今までのまんまでもいいかと思うんですけど、ただもうちょっと別にオープンにしてもいいっていう状態が健全かなと思う。
い
という
や、
か
本当
逆
そう思
に、
います。
男性に比べると女性の方がそういう話がしにくいっていう状況は不健全かなと思うし、自分の性
いや、
癖の
本当です
話とかもっ
ね。
とこう、言うことができれば、相手に伝えることができれば、
いや、そうなんですよ。
その方が健全だと思いますね。
結構なんか恋人間でもそういう話す大事だ、恋人とか夫婦間でもそういう話す大事だと思ってて。で、私はなんか自分の恋人とそういう話をするんですけど、やっぱりその付き合い立ての時とかはそういう話するんだみたいな。惹かれてた時とかってあったので。
実際に。
実際に私が話すと、なんか、これこれこういうのが良かったなとか、逆にこれが嫌だったみたいな話をしたりとか、そういう話をすると、なんか、いや、そういうこと言うんだね、みたいな。最初びっくりされた記憶があるので。
まあね、でもまあ、わかるけど、やっぱそういう話はなんか、まあさっき僕ふざけて、アカデミックに下ネタの話をしましょうって言いましたけど、ある程度別にアカデミックにというか、普通の、
いや、
その人の
そうな
性
んで
質
す
の
よ
話と
ね。
して別にしてもいいと思うんですよね。
そうなんですよ。なんかそういうコミュニケーションがないとお互いにこう、齟齬が生じるので、そこでなんか、 関係性がうまくいかないとかってもったいないじゃないですか。
いや、そうなんですよ。あのね、
う
それは本当
ん。
あると思います。そういうなんか、
はい。
だってこう、日本でそういう話をするかどうかわかんないですけど、海外とかだとそこの性の不一致とかって離婚理由として認められたりするじゃないですか。
そうですよね。確か
う
に。
ん。だから、こう、性格が合う、生活リズムが合うとか、好きなもの嫌いなものとか、そういったものが合う合わないとか、倫理観が合う合わないっていう話と、鈍角の話として、こう、性的な、こう、マッチングができる、できないっていうのは、やっぱり理由になるので、
そうですよね。
うい
や、なん
ん。
かそれこそなんかこの前、その結婚するときに、こう、どういうことを相手に求めるかとか、そう、どういう、お互い何を考えてるかみたいなことを一致させるため、なんかお互いのアンケートみたいなやつを読んでたんですよ。なんだっけ、なんか、名前忘れちゃったんですけど、海外に割とそういうのが一般的にあるみたいで、で、それ読んでたら、その中の項目に、やっぱりなんか、そのセックスの回数であったりとか、こう、どういうことをしてもらいたいとか、あと逆になんかセックスレスになったらどうするのかみたいな話もすごい細かく書いてあって。だそこまでなんかしっかりその恋人であったとか婚前に話し合うのすごい大事だなと思ったんですよ
まあそうですよね。だって基本的には
ね。で
だっ
も、
て結婚したらその人とやっぱ一対一の関係になる
い
わ
や、
けだ
そう
し、
です
そ
よ
こから
ね。
逸脱するとやっぱりその反社会的って言われて、
ね、い
ね、
ろいろ問題が起きますからね。
みんながこう大好きな話ですよ。くだらねえと思って。
そう。そうくだらねえと思いつつ。なんか、ま、なんか、とはいえ、その話ができないのって、結局普段からそういう話ができない空気感ができてるからじゃないですか。そうやってなんか私が恋人に対して性についての話をすると、なんかそういうのすごい興味あるんだねって言われちゃったりとか。
そうなんだよね。その空気だよ
みたい
ね。
な。そうそうそう。これをなんかなんとかしていかないと、そもそも前進しないんじゃないかなと思いますよね。
特にね、特に日本は、まあ、海外がどうなのかわかんないですけど、特に日本ってそういうなんかこう、物語がこう描いてきたものって結構、まあ、これは海外もそうかもしれないですけど、あらゆる、まあ、小説とか映画とか、まあ、何でもそうなんですけど、あらゆるストーリーテリングがエロかグロに帰結していくっていう、なんか、誰かがなんか言っていたのを結構昔の人だと思うんですけど、いうのを読んで、ああと思ったんですけど、やっぱ女の子を見て、可愛い女の子がヒロインでいるとかっていうのは、まあ、突き詰めていけばエロになっていくし、
確かに。
で、グロっていうのは、まあ、戦争もの、バトルものがあるものって全部グロって言えば、ね、そこまで描くか
まあ、
どう
グロ
かは
です
別
よ
とし
ね。
て、
確
エ
か
ロ
に。
かグロか、そっか、そっちに帰結するのかって思うと、今度、エロスとタナトスってこう言い換えることができて、それぞれってその生か死かじゃないですか。
ああ、そうですね。
っていうところまでこう演繹して考えていくと、まあ確かに物語ってエロかグロしか描いてないなって思ったことがあっ
そ
て。
の話めっちゃ面白いですね。確かに。
だからね、日本、人間がこう何かのストーリーとか物語とか、そういったものに求めるものってエロかグロの二択どっちかっていう、言えば言えなくもないなって思うんですよね。
本当
そ
で
れだ
す
けこう
ね。
なんか普遍的なというか、テーマなんだとは思うんですけど。
だからこそもっとオープンにというか、深く話せるようになるのが一番ですよね、フラットに。
そう、アカデミックに話すとそういう感じになるんですかね。だから
いや、こ
もっ
ん
と
な
でも、
話をそもそも男性としたの初めてかもしれないです。
そういう人は多いと思いますが、僕は結構なんか、なんでなんでしょうね。なんでなのかわかんないですけど、初めてではないし、こういう話は結
そ
構
う
オープ
なん
ン
で
にし
す
ましょう
ね。
よっていう。で、それでなんかその人のなんか性癖とかを聞いたとしても、別に僕がするわけじゃないし、ってい
や、
う
違うん
なん
で
か
す
線
よ。
引きというか、
往々にして、そういう話をすると、なぜかその人とする話になっていくんですよ。
まあね、わかるわかる。
そう。だからそれがめんどくさくて、本当に話してこなかったですね。
わかります。おめえの話はしてねえっていうい
や、そうそう。もっとちゃんと会話してくれよって。
ね。まあね、それはでも本当にそうだと思います。だからそれがね、やっぱりこう、男性よりも女性の方がそういう話がしにくいっていうこととか、オープンにやっぱりしにくいっていうところにつながっていくんだと思うんですよね。
いや、そうなん
例え
です
ば、
よね。
逆の話、これ話はするの初めてなんですけど、例えば、男性が、 構女性のそういう性癖の話とかを聞くと、なんだろうな。そういう感じのところに快楽をこう感じるんだとか、そういう話って付随してくるじゃないですか。例えば女性が男性の性癖の話を聞くときに同じように受け取るのかっていうのは聞いたことなかった。
性癖の話、例えば何ですか？なんか、どういうコスプレに興奮するかとかって話です
あ、そう
か？
そうそう、うん、とかね。
なんか、それは結構フラットに聞けるかもしれないです。あ、そうなんだ、みたいな。なんか、メイド派かナース科派みたいな話になったりとかするじゃないですか。となったら、いや、私はメイドかな、みたいな感じ。割とその相手に対して、いや、この人はそうなんだって思うよりも、あ、そうなんだな、私はこうだな、みたいな。楽しい話に持っていけ、いきやすいかもしれないですね。
だからこう男性がこう何に性的興奮を覚えるかっていうのと、女性が何に性的興奮を覚えるのかっていうのは結構なんか違うみたいな話ってあるじゃないですか。
確かに。
で、そこはでもね、その通りだと思ってて、やっぱ男性ってこうなんか、こう側というかね、に求めるところが多いんですよ。
そうです
それ
よ
は
ね。
こうね、エロ動画のこうジャンルを見ていけば、側じゃないですか。全部側の話じゃないです
確か
か。
に、全部側の話ですね。
なので、ああ、なんかそういうジャンル分けがやっぱり男性向けっていうことで言うと、そういうことになっていくんだなと思って。
確かに。でなんか女性は女性で、なんかそういうのが、そういう側に対して興味というか、性的興奮を覚えないわけじゃないと思うし。
だよね。それは思う。それ
で、
は
なん
思う。
か、なんて言うんだろう。その、側と側じゃないものみたいなの、別ジャンルとして楽しんでる部分はあるかもしれないです。
男性はそこ直結してるかもしれないですね。
ね、してるのかもしれないですね。
なんか男女っていうことで言うと、あんまり男女で分けるのって、本当かって、なんかこう、眉にこう、唾して考える癖があるんですけど、そこに関してはやっぱ男女差あるなとは思うんですよ
いやー、そう思います。
ね。
なんか割と側はエンタメとして楽しんでるけど、なんかそうじゃない部分は、なんか結構本質的に見ないとなって思ってるところは女性はあるのかもしれないです。私の話があくまで。
だからもうもっとくだらない下ネタの話とかも、そういう話から派生していけば別に、していっても全然いいとは思うんですけどね。
そうですね。確かにそうですね。そういうふうに楽しめればいいんだな。
だ下ネ
で
タ
もそも
の
そも、
話、どうぞ。
そもそもこういう話に行き着くことがないですからね、普段ね。
あんましないですもんね。やっぱ避けます
し
よね、
ない
み
で
ん
す
な。
ね。
やっぱ男性
避けます、
も、
避けます。
良識ある人だったら、やっぱこういう話はすべきじゃないってなるし、そう、仲いい人でもやっぱ避けますよね。
本当そう思いますね。女性
だから
同士でもあんまり喋んないもんな。
やっぱそういう、なんかカルチャーというかはありますし、ここはやっぱね、なんか日本と海外とか、まあ海外っつったって広いからどこだよっていう話なんですけど、もうなんか結構大きな差がある気がしますね。
なるほど。面白いな。
下ネ
え、
タ
ヒュー
の
ゴ
本
さん
当、
って、なん
どうぞ
か、
どうぞ、
こういう話で、どなたとされるのか、友達とかです
友達、そうですね、友達ですね。
か？
妻と
え、
も
ど
話を
う？
して、
奥様
そ
と
ん
も
な
話
に
されるんですね。
しますね。しますし、しますけど、あんまりなんかそこまで別に深く掘り下げた話しなくても別に十分っていう感じではありますけど。
なるほど。そこのコミュニケーションは別に取れてるんですね、普通に。
で、女性の友達ともしますし、たまにモデルさんともそういう話をしますし、
へえ。
たまにしますね。で、そういう話って結構なんか、下ネタって言ってしまうとちょっとあれだけど、さっきも言った通り、人間がなんかストーリーテリングに求めるものとか、自分が、まあ、表現とかね、そういったものに求めるものって、エロとグロっていう、その二択って考えると、何を話してもやっぱりどっちかに行き着くし、とは思いますね、人の話を聞いてると。だ
なる
例え
ほ
ば、
ど。
こう、撮影してるときに、なんだろうな。例えば、昔あってよく覚えてる、僕結構血のりでバスタブでって撮るじゃないですか。あれって結構、性癖に限りなく近いものだなと思うんですよね。そういうものを撮りたいですって言ってくる人って。で、血で、まあ自分が死んでるところを撮りたいみたいなところって、なんていうんですかね。血って、こう、 どっかが切れたりして、こう表に出てると、なんか死に近づいてい
はい。
くみたいなマイナスの、負の、ダークなイメージありますけど、人間なんて血流が服着て歩いてるようなもんで、体の中全部、
気づい
血が巡ってるじゃないですか、常にね。見えな
確
い
か
だ
に
け
そう
で。
ですよね。
で、さらに栄養素だったり、酸素だっ
はい。
たりをこう体中に運んでいく、要はその生命の流れと言えなくもないので、そういう意味だと血自体は生きることの生命のストリームとも言えるんですよね。
そうですね。
で、それが表に出ちゃうと、それが体の外に排出されていっちゃって、どんどん死に近づいていくっていう意味で、なんかこう血がダークなっていうイメージがあると思うんですけど、血自体はね、必ずしもダークなイメージがあるとは思わないですよね。
そうですよね。単なる体の中に流れてるものですもんね。
で、そういったものを、自分が映るときに、そういったものを表現したいっていうのは、例えば自分がこう死に近づいていくときのイメージを取りたいとか、自分がいなくなる、いなくなる快感っていうとちょっと違うな、うまく説明できてないな。とか、あとね、似たような感じだなと思ったのが、ゴミ捨て場とかでこうゴミと一緒にこう打ち捨てられて、ビニール袋に入って捨てられたいみたいなこう依頼をいただくことも、それもね、でも結構近いんだと思います。
なるほど。確かに。そ
うん、
れにな
んか
対して、なんていうんで
こ
すかね。
う、うん。
本能が刺激される部分があるんでしょうね、きっと。
なんかこう、捨てられて、ゴミみたいになって、ずっと、じとっとしていて、死体に限りなく近い、マネキンみたいな、人形みたいな状態になっていても、それでもそこにいていいよって存在を受け入れられることが、ある種、こう、安心につながるというか、
なるほど。そういうことなんだ。
ああいうのって結
面
構
白
解
いな。
放感になんかつながるんじゃないかなと思いながら撮ったりしてましたね。
あ、そうだったんですね。確かに、ヒューゴ
なん
さん、
か、
そういったものを撮ることが多いですよね。
初期は特にそうっすね。
そういうイメージあります、すごい。
だから、そういう話をしていって、そういうなんかこう、ね、生きることとか死ぬこととかっていうのに、結びつかないし、こう、下ネタとかでも全然、笑えりゃいいと思うし、僕結構好きで読んでる、こうアーティストの連載とかでも結構みんな下ネタばっか言ってるやつとかあって、そういうの好きであ
、
す
そう
し、
なんですね。
なんかその中に出てきたのが、この今僕もしてるアップルウォッチが、コロナ禍に入ってから新機能が追加されて、こう家に帰ってきて、こう手を洗うと。で、手を洗うと、その手を洗ったっていうことをアップルウォッチが検出して、水の音とか揺れ方とかね、で、検出して、勝手に手洗いモードっていうのになって、20秒カウントしてくれるんですよ。
ええ、すごい。
で、20秒手を洗ったら、ブッブッってなって、手洗いが完了しました、よくできました、みたいのが出るんですけど、
ええ、知らなかった。
っていう機能がついてるんですけど、ある人が、Apple Watch をつけながら、男性なんですけど、Apple Watch をつけながら、ジーギフケって言ったの。そしたら、終わったところで、ブッブッってなって、終わりました。よくできましたって出たっていう話が。
それちょっと面白いな。
間抜けだなーっていう
間抜けですね、それ。でもなんかそう
ああ、
いう
で、あ、
話って、なんか人間の間抜けさというか、可愛らしさが出ていいですね。
そう、そういうとこって突き詰めていくと結構間が抜けてる瞬間になんかなったりもす
い
るん
やー、
で、
そうですね、確かに。なんか人間のそういう人間臭いところってすごい間抜けで可愛いというか、情けなくていいですよね。
あとは何だろうな。なんか、同じアーティストのこう、なんか雑誌連載がまとまった単行本で読んでたんですけど、なんか海外に行って、本当にライブかなんかで海外に行って、で、食べ物に当たって、んで、もう吐くし、下痢するし、もう大変だったんですって。で、その様子を、そのアーティストは、宇宙空間だったら静止するって言ってたんですよ。
どういうことですか？
宇宙空間にこう人が漂ってるとして、上から吐いて下から出すと、揚力と浮力が 合って静止する。くだらねえと思いながら
本当くだらないですね。でもくだらないけど、だいぶ面白いな。
ほんともうずーっと何日かもずーっと吐いてたし、ずーっと下痢してて、多分宇宙空間だったら静止してたっていう
そんなこと考えてるんですね。面
の、
白いな。
汚い話なんだけど、もう本当に笑いましたね。
いや、なんかいいですね、そういう話。面白いな。
まあ僕がなんか好んでする下ネタはなんかこんな感じですよ。
いや、めっちゃ面白かったです。ちょっと私もそういう面白下ネタを手に入れたいなと思いました。え、それこそ、だから先ほど話したその、マイダン TV は、今話していただいたようなことが永遠と話してもらえるっていう、あれなので、ぜひご覧ください。
あとはだから下ネタの時のこうなんかこう間抜けな話とか笑いにつながるような話とかってやっぱりこうセックス中のなんかいろいろとかさ、なんかそういう話になっていきがちですよね。
そうですね、確かに。
なんかあるかな。いや、ここまで来たんだったらなんか自分をきちんとさらけ出そうと思ったんですけど、すぐに思いつかないですね。
あ、そうなんですか。 面白いな。
なんかあるかな。なんかこう、性の知識がない若い時の失敗談とかだとわかりやすいですけどね。
そういうのあるんですか、ヒーゴさんにも。
いや、自分の失敗談はないかな。あるかな。
ちょっと
失
思い出して
敗
く
談
ださ
ない。
い。聞きたいの
自
で思い
分
出し
の
てく
失
ださい。
敗談はないかな。ないかな。あ、俺、一回、ホテルに行って、こう、人とこう、セックスをする前に、シャワー浴びるじゃないですか。あのシャワーで、なんて言うんだろう、まあ、前日寝不足だったのか何だか分かんないですけど、お風呂から出た時に立ちくらみで倒れたことありますね。
嘘でしょ？
ふ
それ
らっ
大変で
て。
すね。
情けなかったっすね。
いや、それびっくりしますね。誰がびっくりする？女性がびっくりしますよね。
風呂場で、お
面
風呂か
白い
ら、
な。
浴槽から出た時に倒れましたね。
面白い。
でも失敗ってそれくらいかもしれない。
失敗って言うと急に思いつかないですね、確かに。
失敗はない
なん
ね。
だろうな。
なんか
ちょっと今自分の失敗談を。
こんな変な人がいたっていうのもないしな。まあでも、ここの話をあの事細かに描写していくと下ネタじゃなくなっていくんだよな。
確かに、趣旨が変わってくるっていうのはありますね。
なかなか兆候に入りますね。友達同士がしてる下ネタって、僕の周りの人もあんまりこうしてこなかったので、パッとは思いつかないですけどね。
そうですね。
あ、でも性癖とかで、周りの、例えばそのさっき言ってた、こう、メロ動画とかの、こう、ジャンルを見ていくと、何っていうのは、あったりしますね。
何ですか？何って。
これはっていう、まず、衣服がさ、結構、フェチズムを感じるような衣服って、まあ、ナースとかさ、セーラー服とか、競泳水着とか、なんかそういったもので結構、ジャンル化されてるので、撮影するときにセーラー服で撮りたいですって言うと、ちょっと僕は抵抗ありますね。
あ、ダメなんですか、セーラー服は。
なんかその、セーラー服ってなると、もう完全になんか、エロビデオの一ジャンルってなっちゃう。
ああ、確かに。
それは僕が過剰に反応してるだけかもしれないですけど。
でもなんか私、メイド服がめちゃくちゃ好きなんですよ。女の子がメイド服を着てる姿にめちゃくちゃ、興奮を覚えるんですけど、でも、自分が着たら楽しいのかなと思って、メイド服で撮影したことがあって、でも自分で撮影しても全然楽しくなかったので、あ、こ
見
れは
るもん
違う
だ
な
と。
と思って、これ見る、セーラー服、メイド服は見るもんなんだなと思って、それは諦めましたね。自分じゃ需要と供給が成り立たないんだなと思って。
あとあれです、パンツを見ようとするっていう風潮は本当に昔から、
ありますね。
わかんなくて。
はいはいはいはいはい。
パンツが見えたって興奮するって言うんですけど、布だしなと思って。
いや、布って言ったらすべて布ですって。
うん、まあそうなんですけど、
はい
いや、布
はい。
ですよ。布ですよ。布
は
を見て、
い。はい。はい。
興奮してるだけだ
い
し
や。
なと思うと、なんか別にそんな気分にもならないというか。
いや、盗み見ることには興味はないんですけど、
うん。
見せていただけるのはぜひっていう感じのところがありますね。
あ、女性ですか？
はい、女性でも。
ええー、あ、でも、そうですね。女性はなんかそういう
はい。
方も、なんか特徴としてあるかもしれないですね。
はい。
男性
なん
は
か自
基
分、
本的には、うん。
はい。なんか
同
盗み
性のっ
見るの
ていう
は
感じ
違
で
う
も
じゃ
ない。
ないですか。あ、そっか、
まあ、
同
そう、う
性
ん、
のっ
そう
て
です
の
ね。
がないのか、男性は。
ない気がする。少ない気が
本
する。
当ですね。少ない
うん。
気がしますね。それ何なんですかね。
性差じゃないですかね。
性差なの。私は全然なんか女性も男性もあんまり関係がないんですけど、見る分には。
うん。
だから確かに男性って全然そうじゃないの不思議でしたね、前から。
こう、例えばメイド服で興奮するっていうのと、メイド服の女性が目の前にいて、スカートをたくし上げてパンツが見せてくれたら興奮するんです
い。いや、もう最高ですね。
か？
は
そっか。
い。
パンツはないんですよね。
願ったり叶ったりですね。
そう、あの昔から、パンツを見たいみたいな欲望は、まあ、謎ですね。
そうなんですね。
うん。
全然見たいけどな。
布ですか。ね、布
え、
ですかね。
じゃあコスプレとかも全く興味ないんですか？
あ、そう、ない、ない。
え、嘘。
ないです。コスプレに何か反応するっ
はい。
ていうのは僕の辞書にはない。
そうなんですね。
うん、だからどんな衣装、どんな服装で、可
はい
愛い、
はい。
かっこいいとか、まあまあもちろんそれはありますけど、
あ、好みの服装とかはあるんですね。
多
そっか。
少は。でもそれも人
う
よ
んう
り、
んうん。
人よりあんまりないかもしれないですね。
え、逆に何だったら興奮するんですか？
何、僕はでもどちらかというと、なんて言うんだろうな、シチュエーションですかね。
あ、シチュエーションなんですね。
うん。なんか、まあ、SM とは違うんですけど、SM って結構なん
はい
か、
はい。
こう、言葉が使われ古されすぎていて、
はいはい。
S だからどう、M だからどうっていうのがなんかすごく、わかりやすくなっちゃってると、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったりするんですけど、大
はいはいはい。
体、こう、なんて言うんだろうな、性交渉もそうですけど、どっちかが主導
はい。
権握って、まあ、それが、途中
はい
でスケッ
はい
チした
はい。
りもしますけど、そ
はい。
の主導権の握り方とかの方を、そのシチュエーションですね。
ああ、なるほど。言わんとすることはわかりますね。
うん。うん。そう、シチュエーションの、その主導権の握り方が、に、ドラマがある感じがしますかね。
なんかヒューゴさんっぽくていいですね。
そうですかね。僕今でもだ
めっ
いぶ
ちゃ
オブ
ヒュ
ラートに包んでは言ってますよ。
ーゴ。いや、なんかその 主導権の握り方っていう言葉がめちゃくちゃヒューゴさんっぽくていいなと思って。面白いな。
そうですね。そうですね。そっちですね。あ、でも、どちらかというと、僕は、なんて言うんでしょうね。淡白かもしれないですけど、セックスしてるときに、射精しなくても全然いいっていう感じです。
そうなんですか？
どち
珍
らか
しい
とい
で
う
すね。
と、やってあげる方が好きですね。
あ、そうなんですね。そ
うん。
れはまた珍しくないですか？
いや、そうなんですかね。わかんないけど。
いや、なんか私、そのセックスの終わりが男性の射精で終わるって言ってだいたいセオ
ああ。
リー。あれ、意味わかんなくないですか？
まあね、まあ、終わりがね、わかりやす いっていうのはある
そ
んですよね。
う。そう、なんか私、あれが納得いってなくて、今のところ。
うん、わかるわかる。それもありますよね。
あれで終わる、ええー、みたいな。全然こっちは
うん。
何も終わってないんですけど、みたいなことが多々あるので。
そう、
あ
だ
れ
から、
が許せないですね。
こう、いろんな人とそういう話をしていくと、やっぱり出てくる
はい、
の
はい。
が、なんかこう、間
はい。
違った、こう、男性の、こう、なんて言うんだろう、絶頂感というかさ、基本的にはなんかこう、ずっとなんかこう、ぜ、まあ、なんて言うんでしょうね。全身こう、ずっとこう、触れてるだけで、結構、
はい。
いいもんだよって、女性の方は思ってるっていう意見は
う
よく聞きまし
ん
たね。
うん。うんうんうん。いや、そういうのあ
うん。
ると思います。
だからセックスに必ずしもなんか終わり感がなを求めてるかっていうと、なんかちょっと女性の方がやっぱりそういうところは、なん
そ
か、
うなんですよね。
明確なもんではないっていうか。
なんか、ただなんか抱き合ってるだけとか、
あ、
ただ触れ合ってるだけみたいなのでもいいはずなのに、なんだろう、射精しなきゃいけないとか、射精したら終わりとか、
で、女性
なんか、
も
わた、
そういう
こ、
のに、
うんうん。
毒されてたりすると、やっぱ射精させてあげたいみたいな感じに
い
なっ
や、
てきちゃうじゃない
そう
ですか。
そうそうそうそう。
それはでも、別に、そこまで別にフェアさは求めてないのでっていう。
いや、でも逆になんかしなきゃ嫌だっていう男性も多々いるから、そこはなんか相手とのコミュニケーションが難しい部分なんですよ
そうですね。
ね。
まあね、でも、いや、でもね、確かに、男性ってやっぱり性的っていう意味で言うと、射精してそれが解消される生き物だからっていうのはあるとは思うんですよね。
そうなんですかね。でもそんなこと言ったら女性も別にそうなんだけどなって思うんですよ。
あ、そうだよね。それ
そう
は
そう
そう
そう。
なんですよ。
そう。でも別にそうじゃなくてもいいっていう考え方もあるわけじゃないですか。
で、
なんか
これ
その考
は、
え方がもうちょっと、
結構女性によっても違いますよね。どこま
はい。
で行くと
ああ、
満
確かに確
足っ
か
て
に。
いうのが、
はい、はい。
なんか分かりやすい、男性みたいに分かりやすいもんがない分、
そうなんですよ
人に
ね。
よって結構違う。なんかまあ、これもなんか撮影と一緒っていうと、ちょっと語弊ありますけど、結
はい、
局、
はい。
人によって何がしたいかとか、どういったものに満足を覚えるかとかっていうのは、本当に人によって、例えばポートレート
そう
と
なんです
か、
よね。
コスプレみたいなもの一つ取ってしても、やっぱ人によって違うので、で、性的に何に満足、快感を覚えるかっていうのも、本当に人によって違うなって思うので、そこはもう対話しかないですよね。
そうなんですよね。で、そこで、そのさっきの、その下ネタを話すか話さないか問題が重要になってくるんですよね。
そうですね。そこに関してはある程度もう少しオープンで、
そ
なん
う
か
なんで
話せる
す
といいな
よ。
と思いますけど。
そう。もっと恋人間とか友達間でも話せるようになりたい。
の方がね、健全だと思うんですけど。
はい。まさか、この話題がこんな、なんか大事な部分にまで広がっていくと思いませんでした。
いや、でも何でもね、なんか、話していけば結構、行き当たるもんですよ、いろいろ。
本当ですね。
明晰夢の話もそうだし。
面積の話良かったな、あれ。ストーリーテリングとして完璧でしたよ。
まあ、そんな感じで、ちょっと
はい。
時間が来てしまいましたので、こんなもんで。
ありがとうございまし
はい、
た。
それではありがとうございました。おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。